今日はアモス書第7章です。このところには預言者の使命が語られています。一節を見ますと、神である主は私に示された。神様はアモスに一つの幻を示されました。それはイナゴが備えられて、二節を見るとそのイナゴが地の青草を食い尽くそうとしたと、そのような情景が出てきたわけです。その時にアモスは、神主よ、どうかお許しください、とりなしの祈りを捧げました。そして三節を見ると主はこれを思い直された、そしてそのことは起こらないと主は約束されました。ところが四節を見るともう一つの幻、それは攻める日を呼ばれて、その日は割り当て地を焼き尽くそうとしている。その時にもう一度アモスは五節に、神主よ、どうかおやめください、もう一度取りなしの祈りをしたわけです。そして主なる神様は六節にこれを思い直された、このことをも行われなかったわけです。ところがもう一つこの幻が示されました。それは七節のところに下げ振りという言葉が出てきます。この下げ振りというのは、城壁がまっすぐに立っているかどうかを調べる道具です。縄の先に重りがついていて、それを垂れ下げて、そして垂直に立っているかどうか、それを調べるものであったわけです。ところがその下げ振りが8節を見ますと、私の民イスラエルの真ん中に垂れ下げるとあるわけです。なんでそんなことをされたのか、このイスラエルが神様の前にまっすぐに立っているかどうか、不正を行っていないのか、公正であるのか、そのことを神様は調べられたということであるわけです。そして私はもう二度と彼らを見過ごさない、そのように忠告されました。二度の幻、それを示されて神様はイスラエルを正そうとされた。しかし彼らは悔い改めなかったということであるわけです。そして9節にイスラエルの聖女は廃墟となる、私は剣を持ってヤロブアムの家に向かって立ち上がる、そのように神様はイスラエルを責めることを語られたわけです。そしてアモスはこのことをイスラエルにおいて語ったわけですが、十節にベテルの祭司アマツヤは王ヤロブアムに人を遣わしてあなたに謀反を企てていますと、そのように進言をしたわけです。そしてしかもアマツヤは十二節を見ると、先見者よ、さあユダの地へ逃げるがよいと、そのようなことを言いました。先見者、それはすなわち預言者ということを意味しているわけです。ですからこのアマツヤはアモスが預言者であるということを認めていました。ところが彼は13節に、ベテルでは二度と預言するな、ここは王の聖所、王国の宮だからだ、彼は言いました。しかしその当時、王の聖所、そして王国の宮では何が行われていたのか。形は主の神殿のように見えていたわけですけれども、その中で祀られて崇められているのは実は偶像であったということです。ですから当然この祭司アマツヤもそれに組みしていた。ですから彼はアモスを遠ざけようとしていたわけです。アモスは14節を見ると、私は預言者ではなかったし預言者の仲間でもなかった、彼は正式な預言者ではありませんでした。彼は牧者であり、イチジク川の木を栽培する農夫であったわけです。ところが15節に、群れの世話をしていたところから私を取り行って、私の民イスラエルに預言せよと、神様は牧者であり農夫であるアモスをわざわざ選び使わして預言される、それは極めて得意なことであったわけです。それはアモス自身が神様に真実であり、 そしてまた神様に忠実なものであった。最初に出てきた鳥なしの祈り、それこそモーセが神様の前にイスラエルのために自分の名が命の書から取り消されてもいい、破れ口に立って祈る祈りを思い起こさせられます。アモスもまさに命がけで神様の前に取りなす。ところがベテルの祭司アマツヤはそれを妨害するようなことをしたわけです。そのために17節を見ると、あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子娘たちは剣に倒れ、あなたの土地ははかり縄で分割される。やがてはこの北イスラエル王国が滅んでいく。そしてあなたは汚れた土地で死に、すなわち異国の地で死んでしまう。さらにはイスラエルはその土地から必ず捕らえられていく、捕囚となるということをアモスは語ったわけです。そしてそれがやがては後に起こるということになるわけです。私たちはどんな時にあっても神様の言葉を聞く必要があります。たとえそれがこの牧者農夫から立ち上がってきた預言者であったとしても、私たちは真摯にそのことを受け止めて神の御言葉を聞き、そしてまた神様に従っていく。なぜならば神様ご自身は私たちを作られ、また私たちを生かし祝福を与えてくださる方であるわけです。この方以外に私たちを正しい道に導く、そしてまた私たちに幸いを与える方は他にはありません。私たちは絶えず神様の御言葉を聞いて従うものとさせていただきたいと思います。